どうも、オレンジです。
秋中盤、手袋をなくした人、ファイト!ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。いやーなんか死ぬかと思いまして。
あらあら、どうしたんですか。
ちょっとですね、まあいろいろな多分要因はあると思うんです。まあ大きいのは先々週ぐらいかな話した早寝早起きっていうことが多分大きいんだと思うんです。
え、うんうん、あ、うん、それで。
まあ、生活のリズムがね、ガラッと変わったっていう話を先々週ぐらいにしたと思うんです、はい、種ラジの中で。
つまり、早起きをしなくちゃいけない日が週に3日ほどできたって、そんな話でしたっけ?
そうです、そうです。
はい。
それで、まあ、今まで僕は深夜遅くまで起きテレビを見て、朝はぐだぐだ、なんだ?まあ、寝てから朝はぐだぐだ起きるみたいな生活を続けていたもんで、はい、もうリズム感がもう今までと全然違う状態になり、かつまあ結構朝っぱらからね、動かなきゃいけない仕事だったりしたので、
はい、
そこの多分リズム感でいろいろとまあ難しいですね、自律神経っていう言葉で言われているものの、こう包括しているものが多すぎるんで、なかなかその一言では片付けられないのかもしれないんだが、
おうおう、
まあ端的に言うと、自律神経がおかしくなっちゃったみたいで、はい、なんかリアルにこう心臓が痛くなるっていう状況が出て、かつこう左腕がこう痛みが出たり痺れみたいなのも出てきたりとか、
はい、
ちょっとめまいが強く、まあもともとねめまいは持ってる人間なんですよ。強くなってきたりみたいなことが重なっていて、
はい、
これはどうしたもんかしらねって、それこそ、ドラマで言うと、大豆田とわ子っていうね、ドラマありましたよね。昔坂本龍一さん脚本でありましたけど、まあ、その登場人物が、はい、途中でね、一人亡くなるんですけど、その亡くなる手前で背中の痛みみたいなものを訴えてるみたいな描写がありましたけど、
うん、
ちょっと背中の痛みまでそこに加わってきたもんで、あ、これは、ちょっとやばいんじゃないのかしらんと思い、
はい、
一応まあ、心臓循環器外科っていうですね。まあまあ以前にも僕はそこにはお世話になったことはあって、
はい、
なんかまあ寒すぎ時期とかあとは生活のリズムが崩れた時期になってんのかな。でもまあそこに行ったのは2回目だったんですけど、
はい、
まあ近所のところにそこに行きまして一応状態を見てもらったら一応心電図測る限りにおいてはまあ大丈夫じゃなかろうかと、うん、まあでも実際この細かく測るにはその24時間ずっと機械というかその心電図を測るものを入れてもらわないと正確には分かんないんですけど、うん、今のところは大丈夫なんじゃないですかねみたいなことを言ってもらって、まあひとまずは安心したみたいなところはあったんですけど、まあ、
はい、
僕はそもそもまあ遺伝的になのかな、あんまり心臓が強い家系ではないらしいので、そういう意味ではマジでいつ心臓がダメになってもおかしく、まあ、心臓ダメになったらね、それは人は大抵の場合死ぬので、
うん、
いやー、まあ、だから改めてね、人はいつ死ぬかわからないなーなんて。
ちょっと待って、死にそうになったっていうのは、何、継続中っていうことですか?
でも分かんないですよね。だから、お医者さん的には、その診断における心電図的には大丈夫ではないかと。いわゆるその気概収縮みたいなことで、はい、まあ一時的にその、心臓の動きが、まあ血管がね、ちょっと細くなったりとかして、よくあるらしいんですよ。30代超えてくると。それが細くなって、ちょっと脈が乱れたりして、全身にこう、なんか、それこそ左腕とか、足先っちょとか、背中とか、そういうところに、まあ、症状みたいなのが現れるみたいなことあるらしいので、まあそういうことなんじゃないかなとは言われたんですけど、
はい、
まあそうじゃない可能性も十分にあるわけであって、まあ本当に、今のままが続いているといつ死ぬかもわかんないような状況ではあるなとは思うんですよねっていうところではあって、ただ、それは、なんか僕だけではなくて、 まあ、言ってしまえばね、はい、世の中事故に遭うとか、たまたまその大きな事故に巻き込まれるとか、最近ではね、大きな火事とかもありましたよね、政治家さんの。とかもあったりしたので、そういうことを含めると、本当にいつ死ぬかわかんねえな、みたいなところを思ったっていう体験があったので、なんか今回は、死ぬとしたら何がしたいんだろうねってことをちょっと話したいなと思いまして。
おー。まず、じゃない、今も痛みが続いてらっしゃるということです？
時々ですね。ただ、そうですね。時々ズキってくるのはあるけど、だからそれが、だから本当にその心臓の痛みなのかってのはちょっとわかんないですよね、正確には。そこら辺の周辺の筋肉かもしれないしっていういろんな捉え方があるので。
一応さ、俺もさ、心臓痛くなったことあるの？
ああ、本当ですか。
中盤ぐらいだったかな、なんか似たような年頃に。
うん
うんうん
うん、
で、あんまりにも痛くなっちゃうから、もうこれやばいと思って、で、俺もなんかその心臓の病院かなんか行ったのよ。
はいはいはいはい。
で、そしたら、いや、なんでもないですって言われるわけ。
ああ、やっぱりそうですよね。やっぱり心電図測ったりしましたか、でも、ちゃんと。
測ったと思うんだけど。
うんうん。
いや、心配じゃない。心配だから、なんか、薬やりますかみたいなこと聞いたのかな、俺。そしたら、じゃあ、まあ、これは、もうよっぽど辛くなったら飲んでもいいですよ、みたいな感じで。
はいはいはい。
処方されたわけ。
うん。
で、そうかと思ってた。で、なんかまた痛くなってきたわけ。ちょっと胸がキュッとなるみたいな感じで。
ありますよね、はい。
で、まあ、わかんないけど、飲んで見ようかなって、ちょっと思ったわけ。
まあ、気休めにも寝るなるしかもしれないですね。
そうそうそう。そしたらさ、俺、あんまジョジョの奇妙な武器ちゃんと読んだことないんだけど、ドドドドドドドドっていうさ、
そういう薬だよね、
聞こえてきた。聞こえてきた。
はい。
だから、イメージの中の、ニトロ？ニトロじゃないんだけど、ニトロ的なやつが、
まあ、漫画で見ることあります
よね。そう、内服されたのか、ドドドドドドドってなって、なんかすごい胸が高鳴ってきちゃって。高鳴ってきちゃってって、ちょっと、なんかね、幸せな感じだけど、
そうね。
わ、やばいやばいと思って、
はいはいはい。
で、なんか、ネットかなんかで後で調べたら、いや、それはそんな人が飲むもんじゃないっていうふうに。
そうだよね、多分ね。
書いてあって、だから処方間違えたってよりかは、俺の判断が、やっぱ、
そうだね、
激間違いしてたっていうか。
そういうことだね。
いや、だからさ、それ以来、まあ僕は、まあ何心配なものはいっぱいあるけれど、
うん、
その過剰に心配しすぎることで逆間違いも起こすから、気をつけようってことは、そう、ちょっと思ったっていうのがありましたかね。
僕は今回薬を処方されなかったので、うん、多分そういう人がいるんでしょうね。飲まなくてもいいよって言っても飲んじゃう人がいるんで、多分薬を渡さないようにしてらっしゃるのかなとは思ったりするんですけど。
判断ができない。多分それは、まあ、そんな極の言えば全部ありって話になっちゃうわけだけど、
はいはい。
まあ、ちょっと僕がなんか言い過ぎたのかはわかりませんけど、なんかそういう、いや、難しい。その、だから、まあ、実際はどうかわかんないけど、でも不安な気持ち自体は、オレンさんの心の中にまた再び灯ったって、そういう話ですよね、きっとね。
そうですね。調べてみたら、やっぱ去年じゃない、今年の2月ぐらいか、にも、同じような症状でそこの病院行ってたんで、まあだからこの季節の変わり目とか、あとは、その自分自身のライフサイクルが変わるようなタイミングっていう時には、まあちょいちょいあるんだなってことは、ある種も安心はしたけど、またなんかその時とも症状が違うような気もするなっていうのもあって、まあ、完全にそれは振り払えないような状況ではあり、で、さっき言った通り、まあそういう、その体に病気を持ってたりだとか、まあね、直接的に死に至りやすいような状況になっているっていう人に限らず、本当にいつ死ぬかわからないっていう状況はあったりするし、まあそもそもにおいてね、なるべくなら死にたくはないなっていうふうなことは思っているので、そういう状況、いつ死ぬかわからないっていう状況において、改めて僕たちは何をしたいんだろうねとかいうのをね、ちょっと話したいなっていうところを考えておりまして、一旦その、はい、まあだから普通生活でにあたって、まあ、日々仕事があり、生活があり、まあいろんな人との関係性がありみたいな状況の中で、なんだろうな、言ってしまえば何をしておけば満足なんでしょうね、明日死んでもっていうのは、考えたことあります？ポンさん。
難しいよね。
難しいよね。
まあさ、ちょっとオレンジさんはまだ比較的若いから、そういう死ぬっていうことについて、本来だったら先にあるものっていう前提があるとは思うんですけど、
うんうん、
でも実際のところは、本当にこう、体の障害があるとかさ、
うん、
いうことで死を近く、リアルに感じてる人もいるし、例えばまあ私とか、まあもっと上に行けば、年を取ってきますから、
うん、
やっぱ死ぬよね、多分、人よりは、早く。
うん、最近ね、なんか、番組でも言ってましたよね。有吉さんと、ロンドンブーツ淳さんとジュニアさんの番組でも、50歳になってくると、いよいよ、はい、死を感じるよねっていうのは、言ってましたね。うん、
だからそれはまあ、言葉上での、レトリックとしての使い方もあるけど、まあ本当にやっぱ90歳とかさ。
はい。
だから、その、60後半から、やっぱ80、90ぐらい前後ってさ、
うん、
なんかその、まだ若いのにっていう言い方も最近は生じる場合はありますけど。ま
あ、現役でいなきゃいけないってのがあるもんね。うん、
そうそう。悟空って全然現役なムード出してるけど。
はい。
日野翔平なくなっちゃうみたいな。
そうね。日野さんとかね。
だから、その辺とかは、まあ、もう本当それ人はしょうがない。それはいつかはいなくなっちゃうんだから、しょうがないんだけれど、でもその、なんていうか、不思議な時間っていうのがあって、だから、死との距離感っていうのが本当に人によって違うし、客観的に見てると余計によくわかんなくなってくるし、っていうのが一応まあ人によって違いはあるんだろうっていうのは、まあ一つ思うことではあるんですが、
うん、
僕は、なんかね、言われたの。あなたも、本当に今、瞬間を生きて、後悔のないように生きようねって言われたんだけど。
誰にこれは誰だそれは。
じゃあまあ、なんか飲み会とかしてて、
は
あ、そういう話あるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
一生懸命生きてんのみたいなそういう話とかさ、
うんうんうんうん。
心持ちどうだみたいな話とかね。
はい。
で、その時にすごい私悩んで、僕毎日後悔してますって今言ったの、その時に。
ほうほうほうほうほう。
なんかもっとうまくできるはずだとか、もっとよくできるはずだって常に思っちゃうから、
うんうん、
だからなんかその、おっしゃることはわかるんですよ。今を生きる。だから今一番ハッピーっていう風な気持ちでいつも生きた方がいいっていうのはよくわかるんだけれど、
うん、
なんか俺の中での反省機能みたいなのが自動に動き出しちゃうから、
わかります。
だから、うん、いつも100点って思いたいんだけど、本当は150点満点みたいなことをなんか、ね、思っちゃうのよね。だからそれはまだ若い考え方なのかもしれないなとも思うし、まあ一応ポジティブに捉えれば、うん、その未来志向だねとも言えなくもないんだと思うんですけど、だからその、
うん、
なんていうかな、何をもって、今をいつ死んでもいいかっていうのの基準っていうのは、なんかその満点取ったから良いかっていうことなのか、もしくはそのいつも走ってる自分でいるってことをできてるかどうかみたいなことなのかとか。
うんうん、
あるいは日常を積み重ねられてるってことが良いのかとか。
うんうんうん。
なんかいろいろ、その結構バリエーションがあるんじゃないかなっていう、お茶濁しで一旦もお戻ししますけど。どうでしょう。
なんか、とはいえ、なんかそのいくつパターンがあったとしても、明日突然死んだとしたらば、なんかそこら辺って全部関係なくなってしまうような気もしているんだよなっていうのはありつつ、なんでしょうね。
つまり何もしなくても良いっていう意味ですか？
なんか、そこにおいて日々の積み重ねとしてやっていくっていうプロセスと、直前になってまとめてドーンってやったっていうプロセスと、何もしなかったっていうプロセス、死に至るまでのプロセスっていうのが、なんかそこまで、なんか大きく変わるもんなのかな。まあね、言ってしまえば、個人としてはゼロっていうか、無虚無な状態になるって、僕は今、
お前さん、この話さ、
はい、
一応、確認だけど、本当に死んだ後に、その人がそこまでにやっておいたことが、社会にどう役に立つかっていうふうな話なのか、それともその心持ちとして、いつ死んでもいいっていうふうな気持ちになれるために日々何を目標とするかとか、どういうふうに考えるかって、そういう話なのか、ちょっとこれ、意味がやや違うと思うんですよ。だから、本当に何か価値が残るかとか、みたいな話になっちゃうと、ちょっとそれはその、 まあそっちの話が良ければそれはそれでいいと思うんですけど、とりあえず、なんていうか、心持ちの話でもいいのかなと思うけど、どの辺って思ってます？オレンジさんは。
なんでしょうね。いや、本当リアルに死んだらってことを考えたいっていうだけなんですよ。だから心持ちとかっていうこととか、はいはい、なんかその人が作品として何か残すとか、遺産残すとか、そういうことっていうよりは、なんか、うん、自分自身、もう本当他人のこととか考えずに、いや、結果としてもしかしたら考えることになるのかもしれないけど、自分自身として、なんか、
うん、
どうする、なんて言うんだろうな。決まってないです。死ぬかどうかっていう、明日死ぬかどうかっていうのは決まっていないんだけれども、まあ、アクシデント的なものがあり、死んだとして、なんだろう、ゴールは見えてない状態なんだけど、でも、今は、生きていくっていう状態において、難しいな。何をしてたらば、自分自身としては、いいなって思えるのかなっていう。だから、もしかしたら、やりたいことが、こう、積み重なっていて、もう、めちゃくちゃ、恨み、つらみもあるわ、希望としてこういうことやりたかったな、みたいなこともあるわ、っていう状況で、死ぬみたいな可能性も全然あり得るよね、っていう。難しいですね。確かに。なんか、例えばですけど、僕の場合はだから、パートナーもいないし、子供もいないから、こう、亡くなったとして悲しむとしたらば、まあ、家族、親、兄弟と、まあ、知り合い、まあ、そんなに、まあ、仕事先の人とかは今つながりあったりするから、そこら辺の人はもしかしたら、悲しむとか悲しんでくれるのかもしれないな、みたいなことは思ったりするんだけれども、残された人に対して、その、責任感、子供がいたりするとさ、それは、彼ら自身のこれからの将来とかにも関わってきてしまうから、そこは、ちょっと残る思いみたいな強いよな、とかって思ったりするんだけど、そういうのがなかったりするから、なんか、そういう点において、こう、残された人に対してどう思うかみたいなのって、トンさん考えたことあります？
残された人か。いやー、そこの点だけで言うと、なんだろうね。まあ、それだとやっぱ現実の方が気になっちゃうね。今、まあ、お兄さん言ったみたいに、子供がいれば子供の養育どうしようかみたいなこともあるし、まあ、例えば親より僕が早く亡くなれば、親についてどうしようかなとかさ。やってるちょっとしたプロジェクトがあって、それ、整理していなかったなとか、なんかそういうような、うん、ホームページの管理どうなるのかなとか、そういうようなことでの人のことは思ったりはするよね。ただ、まあ、何度か、まあ、亡くなった人たち、仲間たちのことを知っていくとすると、そういう時に、まあ、でもその時できることは少ないんだよね。だから結局のところ、例えば、俺は結構思うのは、葬式はできる限り行きたいなと思っちゃうんです。これは本当に意味ないかもしれないけど、でも、なんかその人のことを思い返す機会を一回でもなんか作れるかとか、なんかさ、誰もいないお葬式って別に関係ないよ。関係ないのは分かってはいるの。だけど、なんかその人のことをブツブツ言ってくれる人が何人か集まる。とか、なんか、そのことがなんかできることかなって思うと、で、これ逆にすればだよ。自分が亡くなった時に、オレンジさんが、例えば、俺に、オレンジさん本人は俺に言えないけど、俺が亡くなった頃、知れるのかみたいなこととかさ。
そうね。
そう、だけどさ、なんかだんだんと極論言うと、いや、そのこと言わなくていいんだみたいなこととか、あと、老人とかもそういうこと言うのよ。もう、老人。俺が、誰かが死んだ時に、その、いちいちなんか呼んだりすると、もうどんどん死ぬばっかりだから、もういいよ、来なくても、みたいな、そういう話すらもある世界もあるなんて。
はいはいはいはい。
で、理屈上はわかるけど、でも、俺はなんかちょっとやや贖いたいというか、そんな盛大にやれとは思わないし、親族だけでも全然構わないけれども。まあ、特に有名の人だったらそういうことでも構わないけど、でも、できたら普通の人だったら可能な限り、線香の一本っていうちょっと古臭いですけど、そういうことをなんかしてあげたいと思うということは、してあげられるようにするっていうことも、 なんか死ぬ前の、人に向けての準備としては、うん、まああるのかなと思って、今思ったですね。はい。
これ、葬式っていうのはよく言われるのは、まあ、残された人のためのものというか、特に、まあ、ご家族ですよね。ご家族のために、ある種、一人の人が、まあ、家族とかが亡くなっているっていう状況を受け入れるための、まあ、必要な儀式として、あるみたいな話があったりするんですけど、でも、言ってしまえば、なんか、自分自身が死んでしまったら、自分自身の葬式は、多分見られないじゃないですか。わかんないですよ。幽体離脱的なシステムがあって、うん、
大丈夫よ、その話は。
かもしれないんだけど、なんか、そういうことを考えたときに、なんて言うんだろう、そもそも、なんだろう、葬式とかのことを考えておく意味って何なんだろうな、とかっていうのは思ったりしますよね。まあ大変なんだよ。多分想像しうるんです。葬式をやる人大変だし、まあ来る人もお金かかったりするし大変だろうな、とは思うんだけど、なんか、よく言うじゃないですか。まあ、先が見えてる場合、癌とかで余命何ヶ月とかって言われてる場合には、エンディングノート書いたりとか遺言残して、その葬式の準備とかも全部した上で亡くなるみたいな人がいるみたいなことを聞いたりするんだけど、なんか果たして、それは何の意味なんだろうなっていうのは考えてしまいますよね。もちろん、あれですよ。さっき言った通り、便宜的には、その残された人とかが大変じゃないようにっていうのはわかるんだけど、なんか何なんでしょうね、あれっていう。ポンさんってそういうことをしたいと思います？なんか葬式の準備とか全部整えた上で死にたいみたいなってあります？
まあ、正直今はまだないですが、歳をもうちょっと取ればそういうことをする、うん。で、それは多分生き方の、なんていうか、生理の問題だと思う。死に方ではなくて。
うんうんうん、
こういう風に生きてきたんだから、私はこういう風な死に方も自分で選択しますっていう風なことが、その死に向き合うための、死を整理するためのことを決める人の考え方だと思う。例えば自然葬にしてくださいとかさ。なんか、木の下で埋めてくださいとかっていうことを、あらかじめ言っとくってことは、やっぱその考え方だから、だからその人の生き方の最後までを自分で決めたいって、そういうことだと思うんですね。
うん。
だから、まあ、それは別にどっちだっていい、だどちらでもいいですよっていうふうな考え方の人なんだっていうふうなことでもあるとは思うんですけど、やっぱ最後のことについて深く考えるとか、やっぱ最後に向き合うことで残りの人生を充実させるとか、あとそれは社会的になんか大きいことはできないけど、自分と向き合うことで小さなことを、自分の子供のたちとか友達とか周辺の人たちとか、もしかじゃブログでの発信だとか、そういうものが変わってくるかもしれないから、その死に向き合うってことは、うん、なんていうかあまり意味がないというふうに、まあ思う人もいるかもしれないけど、これはまあ、今の想像では、もうちょっと年を取った時にそういうことはできるのかなとも思うし、今そういうことをもしやったとしたら、それはそれで面白いことかなと思ったりするけど、ちょっと気持ち的にというか、うん、そこまで手が回らないという、まあ、感覚ではありますかね。
ただ冒頭の話、僕の話に戻ると、本当いつ死ぬかわからないし、最近も落語家さんとかも突然亡くなったりとか、交通事故で、だっけ、有名人の方亡くなったりとかしましたけど、そういうことを考えると、多分、今からでもそういうことをしていてもおかしくない。全く死とかが近い状況になかったとしても、葬式の準備をしてエンディングノート書いて遺言状作ってみたいなことをしててもおかしくはないんだけど、みんなそれってしないよねっていう。それはなんだろう。いわゆる地震が来るときに備えて防災をするっていうものと、のとかとのレイヤーとはまた違うレベルで、そうだよなみたいなことはあって。でも、まあ、難しいなーっていうのは、すげえ考えますよね。
まあ、なんか、それいろいろ考え方あると思いますけど、僕はやっぱり生きる準備のためにそれをやる必要があるかと思えるかどうかにもう尽きると思いますけどね。うん、だから本当に死ぬためにって、だっていつ死ぬかわかんないんだから、そんなことどうしようもないっていうのはもちろんそう。それはそう。ただ、死ぬっていうことに向き合うときに、じゃあどうしたらいいかとか。明日途切れてしまうっていうふうなことが可能性としてあるときに、自分の生き方こうやってどうしたらいいかなっていうふうに、やっぱもうちょっとなんか教えみたいな感じだけど、そういうふうに思うことの意義があるのかなって思うから、まあもうそれは本当に考え方は自由だと思いますから、それはそれでいいと思うけど、 でも人生が終わっちゃうことの可能性を、生きるためにどう使うかっていうことなんじゃないかなと思いますけどね。
ちょっと今思い、まあそうそう時間がないんであれですけど、ちょっと今思い出したので、この前東京国際映画祭で見た敵っていう映画があって、それもまあ、はい、長塚さんっていうね、まあ、そうだ京都へ行こう
と。長塚京三さん？
京三さんが、まあ、うん、追い先短いというか、もうこれから先、なんか、まあ、もともと大学の教授で、それをご引退なされて、まあ一人暮らしをして、奥さんも先立たれてっていう状態で、独居老人としていかにこう変化していくか、まあ地方とかいろんなものが入ってくるわけですよね。で、死ぬまでにどう生きていくかっていうことを考えるっていう話を、まあ筒井康隆原作なんで、かなりその、まあ、ファンタジック要素というか、いろんな要素があって描かれていくんだけど、なんかそこで描かれていくのは、なんか死に至るまでの心境の変化なんですよね。すごく、長塚さんの感じなんで、すごく高紳士というか、いい感じのおじさんだったのが、どんどんどんどん変貌していくみたいなところがあって、考え方も変わっていって、多分、当初考えていた死に至るまでのプロセスみたいなところっていうのも、どんどんどんどん崩れていくみたいなところがあったりとかしてっていうのが描かれていく。結構、怖いし、面白いしっていう作品ではあるんだけど、なんかそういう風になんか多分、でも今、エンディングノート、遺言状を書いたとて、その時の思いっていうのと、実際に死ぬ時、死に至る時の思いって多分、随時変わっていくっていう状況はあったりするから、なんかそこら辺も、さっき言ったみたいに準備としてのそういうものを書いておくっていうものが、果たしてその、実際に死に至るっていう状況において、正確に、的確に機能するかっていうと、また違うんだろうなと思うと、なんか、やっぱり、さっきポンさん言った通り、うん、その一瞬その一瞬を生きていくっていうか、いかにして生きていくかしかないんだろうなと思いつつ、でもそこにおいて多分死っていう考え方は忌避されていくっていうか、遠いものとしてどうしても考えてしまうんだろうなっていう、生きることを考えると死を遠くに置いてしまうんだろうなっていうのはちょっと改めて思ったりはするので、なんかそこら辺のうまいバランス、ネガティブにならずに、でも死っていうものを常に頭の片隅に置きながら、いかに生きていくかみたいなことは、ちょっと考えていきたいなというのは、ちょっと改めて思ったりもしましたね。うん。
まあ、死に近い人と喋るとか、なんかあんのかもしれないね。
そうね。ご老人の方とかね。うん。
まあ、あと、俺と喋ってて、俺が明日亡くなっちゃうかもしれないと思ったらどう思うかとかね。
本当ですよ。それは全然そうだから、なんかそこら辺の意識っていうのが、今の日本においては幸いなことにちょっと遠くに置いておくことができてるかもしれないけど、でもそこら辺はね、ちょっと、また改めて考えなきゃいけないなってことを、また来年の今頃思い出すのかな、みたいなことは思ったりしますけれども、はい。そんな感じで。
元気になってくださいね、とりあえずね。
はい、はい。よく寝ることが大事だなと思ったので、よく寝ようかなと思っております。はい。
はい。
タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
シンプルですけどね。美味しいもの食うとね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。